ゆっくり潜っていってね。モバイル、通信、IT 関連のニュースや話題などを取り上げて、中の人の意見や感想を述べてみたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験や見聞についてお話をしてみるポッドキャストです。
ゆくもばでのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしています。
多少お聞き苦しいことがあるかもしれませんけど、どうぞご容赦ください。
ゆくもば、第237回です。お届けいたしますのは、ネタを探してくるのが、中の人。そのネタをお話しするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
嫌です。
今回のニュースでもお伝えしますが、今週はポケベル終了のお知らせが一番のニュースになるかと思っていたんですけど、まさかのビッグニュースが降って湧いてしまいましたね。
ビッグでバッドなやつですよね。
それはそれで大きなニュースでしたけど、モバイル決済サービスのペイペイの100億円あげちゃうキャンペーンが大反響です。キャッシュバックで釣っているような感じが、中の人は少し抵抗を感じはするのですが、ペイペイの登録はして実際にコンビニで使ってみました。いちいち財布を取り出さずに決済できるのは便利ですが、まだどこでも利用できるというわけでもないので、普及しないと使い勝手が上がらない、使い勝手が上がらないと普及しないというジレンマに早くも突入しているような感じも受けました。以前、ニュースでペイペイについて紹介した時に言ったような気がしますが、力技で押し広げていくのではないか、という予想は実際にそのような感じになってきたなって思います。それでは、今回のニュースです。
東京テレメッセージは、無線呼び出しサービスのPager、マジックメールについて、2019年9月30日でサービスを終了することを明らかにしました。いわゆるポケベルのサービスで、現在は東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県の1と3県でサービスを展開。個人向けとしては国内で最後の無線呼び出しサービスです。東京テレメッセージのポケベルサービスは、2001年に日本テレコムから鷹山が事業を買収し、2008年の鷹山の経営不振による会社分割で現在の形での運営となりました。ピーク時は120万契約を超えたこともあるそうですが、現在は利用者が1500人を下回っているとのことで、端末の製造終了から20年を経過していることもあり、サービスの終了を決断したとのこと。現在、東京テレメッセージでは自治体向けの情報配信サービスに注力しており、そちらに経営資源を集中させるとのこと。防災無線などの分野で無線呼び出しサービスのノウハウが継承されるものと思われます。
中の人が若かりし頃、ちょうどポケベルの文字通信サービスが全盛期を迎え、それが PHS や携帯電話に移行していくという過渡期でした。中の人は公衆電話でポケベルの入力、いわゆるベル打ちをするのがすごく苦手で、ポケベルがあまり好きじゃなかったんで結局持つことがなかったんですよね。NTT ドコモと各地域のテレメッセージ系、福岡県は九州テレメッセージ、QTM と言ってましたが、契約している事業者によって最初の打ち方が違うとかもあったように思います。東京テレメッセージは、このテレメッセージ系の末裔ですね。当時は公衆電話の前で、 女子高生がものすごい速さで番号を打っていたものです。それはもう北斗の拳のように、米にこれが使えるのもあとわずかですね。
もはやそれを知っているだけで年齢がバレてしまいます。
ソフトバンクは長期継続特典と安心保証パック with Apple Care サービス利用時の特典を2019年4月頃からの予定で、現在の期間固定 T ポイント付与などからモバイル決済サービスの PayPay に変更することを明らかにしました。長期継続特典は契約年数に応じた期間固定 T ポイントの付与や通信料の割引が選択でき、毎月その特典を受けることができます。今回の変更でスマートフォンのユーザーは一律で PayPay の付与となり、毎月の付与率は3年目からが 1%、5年目からが 2%、7年目からが 3%、11年目からが 4%、15年目からが 5% になるとのこと。また長期継続特典には、契約更新ごとの特典も用意されていますが、こちらも PayPay の付与に変更され、初回の契約更新期間の1ヶ月目に3000円分、2回目以降の契約更新期間の1ヶ月目に1000円分が付与されるとのことです。安心保証パック with Apple Care サービスは iPhone や iPad の故障修理サービスでポイント申請で付与される修理費相当額の期間固定 T ポイントが PayPay に変更されますが、付与の条件などは別途案内されるとのことです。
PayPay は現在利用額の 20% 分、または時々全額分のキャッシュバックキャンペーンを開催中で、お祭りの様相を呈していますが、PayPay 普及の次の一手として、ソフトバンクユーザーの特典付与が PayPay に変更されるようです。現在の期間固定 T ポイントでの付与は、期間中にそんなに都合よく使う用事があるわけでもなくて、結構無駄になってしまうんですけど、中の人は完全に無駄にしないように、期間が近づいたら Yahoo Japan の募金のページに全額寄付するようにしています。PayPay に変更になることで、無駄にすることは減るような気もしますが、PayPay も使いたいお店で対応していないのがまだまだ多いので、利用できるお店がもっと増えるといいなと思います。
ソフトバンクと Y モバイルは12月6日の13時39分頃から一部の地域で携帯電話サービスが利用しづらい状況が発生していることを明らかにしました。ソフトバンクと Y モバイルのほか、ソフトバンクのネットワークを利用している MVNO、LINE モバイル、マイネオ、日本通信の B モバイルなどが影響を受けたとのこと。同日15時30分時点の情報として、全国で携帯電話サービスが利用できない、または利用しづらい状況が発生しているとし、また、固定電話サービスのおうちの電話や、ソフトバンクエアーについても同様に障害が発生していることを明らかにしました。この障害は同日18時頃まで続き、近年で最大規模の大規模通信障害に発展しました。今回の障害の原因としては、東京と大阪に配置されているエリクソン製の MME、および SGSN と呼ばれる装置のソフトウェア証明書の期限が切れており、6日の13時39分頃に 4G サービスがダウン、3G サービスに過大な負荷がかかったことで副層が発生し、すべての通信に影響が波及したようです。問題のソフトウェアは9ヶ月前から運用していたとのことですが、このソフトウェアを旧来のバージョンに戻すことで復旧させたとのこと。また、 エリクソン製の通信設備を使用する海外11カ国の通信事業者でも、ほぼ同時刻に同様の問題が発生していたことをエリクソンが明らかにしているとのことです。
ソフトバンクは19日に東京証券取引所への上場を予定していることから、最悪のタイミングでの大規模障害になってしまいました。この日、中の人の会社では朝からサービスの障害が発生していて、広範囲で障害が発生していたことから、公衆網での障害が発生して、その影響を受けているのだろうかと思っていろいろと調べていました。結局その障害は公衆網とは無関係だったようですが、それが解決した直後、中の人の iPhone 8 Plus の通信がおかしくなってしまいました。電源を入れ直しても変わらず、まさか本当に通信障害が発生したかな、と思って、ドコモの回線で Twitter を覗いてみると、すでにソフトバンクが繋がらないと大騒ぎになっている感じでした。機器の物理的な障害か、何かの作業ミスかを疑いましたが、影響を受けている範囲が広いことから、地域の収容施設レベルではなく、さらに上位のどこかで問題が発生したのだろうと思いました。時々県外表示にはなるものの、ほとんどの時間で電波の入りは問題なく、3G 表示になっているのにネットワークにつながらない、音声通話も接続できないという状態だったのも、上位の設備での問題と判断した理由です。後になって、MME や SGSN に問題が生じていたと知り、すぐに LTE ネットワークの概念構成図をネットで探して見てみましたが、なるほどここに問題が生じるとアウトだなと思いました。端末と基地局の接続は正常に行える状態でも、基地局がつながる先の MME、そしてその先の SGSN がダウンしている状態だと、一部のニュースで説明されていましたが、基地局からの接続を他の基地局と接続する、回線交換の部分が機能しない状態になっているので、4G のネットワークが機能しない状態であったと考えられます。今回の原因はソフトウェア証明書の期限切れということで、設備障害の現場では時々耳にする原因だったりもするんですが、それがキャリアの設備で発生するとこれほどの大規模障害になってしまうのだということを改めて思い知った形です。東京と大阪に設備を分散配置し、物理的な障害に対する冗長性の確保はされていたように思うんですが、ソフトウェア証明書に問題があるとすると、ソフトウェアの動作そのものには普段問題はなかったはずですが、証明書の期限が切れた途端に機能しなくなるという、時限爆弾のようなもので、回避は難しいと思います。ソフトウェアはベンダーから供給されるものですから、ソフトバンクが単独でこの問題を解決できたわけではないように思います。今後は総務省への報告などもあり、その中で原因のさらなる深掘りや対策が立てられることと思いますので、今後の情報にも注意して見ていきたいと思っています。今回のニュースは以上です。
前回、年内いっぱいで休養に入らせてもらう旨をお知らせしましたが、それに対してコメントをいただいていますので、ご紹介させていただきたいと思います。
いつもためになる配信ありがとうございます。大阪の大道です。毎週楽しく拝聴しております。最新の配信で番組の一時休養を正式に知りました。いろいろとお伝えしたいことはあるのですが、一言、また配信する環境が整うことを祈っております。またリアルでお目にかかるのを楽しみにしております。と、大道さんから12月2日にコメントをいただきました。 短い時間でまとめてある番組で聞きやすかったです。配信が年内までとのことで最後まで聞かせていただきます。と、イクラムさんから12月3日にコメントをいただきました。
本当に毎週お疲れ様です。じっくりと休養されて今後のことを考えていただけると聴取者も嬉しい限りです。と、ひろふわさんから12月3日にコメントをいただきました。ガンプラジオと入れ替わるように、お早いお帰りを。と、ポッドキャスト、ガンプラジオさんから12月4日にコメントをいただきました。
年内で一時配信を休止されるとのことでびっくりしました。お仕事が大変忙しいご様子なので配信を休むことで多少なりとも負担が減れば良いのですけれど、あくまで休止とのことですので気長に再開をお待ちしております。と、パンダ屋さんから12月4日にコメントをいただきました。
皆様、コメントありがとうございました。突然の発表となってしまったことをお詫びいたします。繰り返しにはなりますが、配信の終了ではありません。2月頃には再開を考えていますので、少しお休みを頂戴します。再開したらパワーアップ。できるかは甚だ微妙ですが、これまでと同様、配信を続けていけたらと思います。この番組では、お聞きいただいている皆様からの感想やご意見をお待ちしています。
iOS のポッドキャストアプリや、iTunes からのレビュー投稿、Twitter のハッシュタグ、#YUKUMOBA をつけたツイート、配信に利用しているシーサーブログや、告知ブログ、ゆっくりもばっていってね、アフター、ザ、ポッドキャストへのコメント投稿、などなど、メッセージをお寄せいただく方法を複数用意しています。配信ブログ、告知ブログの URL は、ショーノートをご覧ください。
告知ブログではごくたまに、中の人のイベント参加レポートなどをはじめ、ゆくもばに関連する話題や、配信には載せられないようなお話が掲載されることもあります。
いただいたコメントは、番組内のコメント紹介でご紹介させていただきたいと思っています。
このほか、中の人は YouTube で動画を配信していたんですけど、近頃は諸般の都合で新規投稿を停止中です。チャンネル登録、いいね評価、コメントなどが多くいただけると、中の人がまたやる気を出すかもしれません。チャンネルやプレイリストへのリンクは、ショーノートに載せておきますので、お暇な時に見ていただけたらこれ幸い。
それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってねは、合成音声の作成と編集に、チェビオ。クリエイティブスタジオを使用しています。
構成、編集、その他もろもろまとめて全部の担当は、中の人、AKA、ハイマウント。
声は、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
イヤでお送りいたしました。